こんにちは。
こんにちは。
松本です。
師匠です。
今日はですね、このメルマガを聞いてくださる方ですね、読んでくださっている方にですね、ちょっと限定で音声をお送りしたいと思ってまして、今日ですね、特別に、僕の恋愛の師匠がですね、ちょっと駆けつけてくださりまして、ちょっと質問コーナー書きつけてくれてありがとうございます。その中でですね、ちょっと読者の方からいただいた質問について師匠にちょっと尋ねながらですね、今日はお送りしたいと思いますので、必ず最後まで聞いてください。で、
はい、
師匠、今日はよろしくお願いします。
はい。
緊張しますね。
駆けつけるも何も、これスカイプだからね。ポチってやったら、そうなんです
よ。ネタバラシしちゃいましたね。はい、いやじゃあ今日の質問
なんですか、どんなテーマですか。
はい、ですね、ちょっと今日ですね、瀬戸さんの方からいただいた質問で、
はい、
女性がこのどこまで好意があるか、ちょっと好きな子からちょっとこういうふうに振る舞われたというかされたんですけど、これって脈ありなんですかねっていうのをやっぱりね、結構気にされる方多くて、
脈ありサイン
ですね、
みたいな感じですか。
あ、そうです、そうです。もう一言で言うと、本当に脈ありサインの見分け方、これをですねちょっと教えてほしくて、で、
なるほど、はいはいはい、
具体的な、はい、ことがあって、まず一つ目が職場恋愛っていうのでね、最近ちょっと僕もお話もらってて、
まずいいですね、はい、
ね、職場恋愛ドキドキしますよね、こういうので。
いや、職場恋愛でもやりたくないな。
やりたくないですけど
ね。いや、もう遠い過去の話。
いろいろ
め、ほら、今僕自分で会社やってるし、
あ、そうですよね、
起業してから、そのいわゆるなんて会社組織っていうのは嫌なんで、
はい、
自分でやったんで、自分の会いたい人としかやってないんで、したこともちろん当然ありますよ、教えてるから。
あ、そうですよね。
そういう方が長かったんですけど、20年ぐらいだから、
うん、
20年はそうか、15年ぐらいは従業員だ、10年は従業員だったんだ俺。
あ、そうなんですね。
バイトとかやって学生、高校生が含めたらまあって思ったけど、
ああ、そうかそうかそうか、
社会人になってからっていうのは10年ぐらいかなと思って。
10年、長っすね、先生。
長いよね、職場ね。いや、ドキドキですか、職場ね。
いや、これこれね、しますよ、ドキドキ。
あ、そうか、そうだね、
ユースさん、職場恋愛、そうだよ。そうそうそうそう。僕、実は最初、師匠から受けたのは、実は職場恋愛でね、リベンジしたい子がいるからですからね。
思い出しました、もう、はるか昔の話で、そうだよね、
そうそうそう。今、結婚したからね、あんま大きい声で言えないですけど。
まあ、そうだよね、いろいろ、ね、美人な奥さんに怒られちゃうから。
そうなんですよ。
そう、雑談すいませんね、そんなこと。こういうこと聞きたいじゃない、
そうですよね。すいません、すいません。で、はい、結構、その脈ありサインの、そのグレーかどうかっていう部分で、ちょっと3つぐらい聞きたいんですけど、1つ目が、はいはい、お土産をもらった。
あ、なるほど、
うん、その好き
な職場の気になる女性からお土産をもらった。
そうです、そうです、そうです。で、2つ目が、相合い傘をしたと。
あ、なるほど、
ね、なんかちょっと移動するときとか、はい、で、あとはバスで隣になったときにすごく肩が触れてきたと。
3つ目、ドキドキしちゃう、
ドキドキしちゃう、
ね、これね。
で、全てに共通して言えるのは、多分これ僕も職場にいた時だったら、もうこれ好きな子からされたら、うわー、これありかなと思っちゃうんですよね。で、
そうだよね、男たるもね、やっぱね、
そうね、もうガッキンガキンになっちゃいますよ、これ。あ、それはいいかも。
え、この3つが、
そうです、そうです。
で、どこまで脈ありサインなんですか。
そうです、っていう話、はい、そこをちょっと教えて今日もらいたいと思いまして、はい、
なるほど、
お願いします。
まあ、正直なこと言ったら、
はい、
どれも脈ありゼロですよ、
これ。
ゼロっていうかちょっとおかしくて、
はい、
もちろんケースバイケースなんですよ。ただ、こういう言い方すると、ちょっとすごくあやふやになっちゃうんで、あえて僕分かりやすく、
はい、
いや、それは脈ありじゃないですよって今、ズバッて言ったんですけど、
うん、
おそらく相談してくる段階で脈ありになってないだろうなっていうのも、そういうのも含めてね、脈ありじゃないって今言ったんですけど、
うん、
その、まあ、これ松本さん、読者さんとかもう買ってくれてるというか、多分勉強してくれてると思う上で言いますけど、
はい、
まあ、恋愛100回転とか会話プログラム、恋愛偏差値向上プログラム、会話編というのがあって、
はい、
恋愛の基本教科書を知った上でね、
うん、
見るとより分かりやすくなると思うんであれなんですけど、うん、結局脈ありサインって、世に言う脈ありサインって何なのって、この恋愛業界の専門用語で言ったら、それは交換レベルなんですよ。
はい、
それ5レベルって、まあ、1、2、3、4、5段階あって、1が一番ダメで、5が一番好きみたいな感じで、どのレベルですかって話なんですよね。だから、 いわゆる脈ありサインっていうのは、この4効果レベルは4とか5の時にしてくる仕草を脈ありサインみたいなこと言うんですけど、
はい、
言うんですけどですよ、
言いますね、
言うんですけど、ここから先はすごく大事なポイントで、ね、
はい、
あっちから何かしてくる行動ってのは往々にして嘘つけるってことなんですよ、女の子も。だから4で4っていうのは脈ありの状態なんですけど、4の子がしてくる状態の行動と2の女の子がしてくる状態の行動が同じ時があるってことなんですよ。例えばさっきいい例があったもみあめが渡すってありますよね。
あ、これありますね、はい、
これは2の子でも4の子でも3の子でもしてくるんですよ、この行動って。
あ、
ただし組み合いがちょっと変わってくるってことなんですよ、女の子的にね。だから例えば同じお土産を渡すにしても、
うん、
例えば何だろう、まあ、温泉旅行行ってきましたって言って、はい、こうなんかおまんじゅう、まんじゅうなのか今分かん
ないけど、まあまんじゅう
行ってきましたってありますよね、
うんうん、
で例えば効果レベルは2、結局どうでもいいって、はい、ただの職場の同僚とか、はい、その別に普通のいい、その他大勢なんか村人一みたいな感じの扱いの状態の時に渡す時もあって、
うん、
やっぱ一応その人、あの、その人渡さなかった他の人に渡してるから意味ないから、それ渡すのは当たり前じゃないですか、
はい、
全員に渡してますよね、
うんうん、
で、まあ、3でも同様に、まあ、別に普通の友達というか普通の人ですよね、うん、で4でも渡すんだけど、
うん、
4の場合は、うん、やっぱその女の子もちょっと気があるから渡すって意味で渡すんだけど、うん、パッと見の目に見え方全員に渡してるんですよ、
はいはいはいはい、
なぜ女の子だって行為バレたくないから、本当の気持ちとしてはその子だけその人たちに渡したいかもしれないけど、うん、でもそれやっちゃったら周りの目が気になるじゃないですか、
うんうん、
だからあえてそこ隠すためにバレたくない渡す、だからパッと見全く同じ行動なんですよね、お土産渡すにしても、
うん、
じゃあね、松本さんと俺だけにお土産くれました、はい、どうなんですかってあるじゃないですか。
はい、ありますね、あります、ね、
俺だけにくれたかどうかって分かんないよねって話なんですよ。
そうか、見えないですもんね、
の男にもあげてるかもしれない、だから俺だけにって言ってもそいつの全部の行動把握してるわけじゃないでしょって話なんです。
そうですね、してたら逆にダメですしね、
俺だけにくれてそれは脈ありって思うかもしれないけど、いやもしかしたら他もしてるかもしれないってありえるでしょ。
ありえますねこれね。
あるいはこういう解釈もあって、
うん、
いやいやもう裏取りました、俺しかあいつくれてないですって言ってくるんですよ。
はい、
言うけど、いや待ってくださいと、それはあの職場であなたとなんかそういう特別な職場の上司部下の関係で私だけかもしれないっていうのと、あともう一個言うと、高校レベル4ってまだ好きじゃないからね、
うんうんうん
うん、これちょっと勘違いしてほしくなくて、
はい、
特に姫とかのタイプとか、メスかもそうなんだけど、
はい、
その4になったタイプの姫、まあ、特に姫とかなんだけど、はい、悔しいんですよ、ちょっといいなと思ってるから、だから私ちょっといいなと思っちゃってる自分が嫌なんで、この男惚れさせてやろうと思ってわざと勘違いさせるようなことしてきますからね。
ああ、そんな心理もあるんだ。
女の子のテクニックに引っかかっちゃったってことなんですよ。だからさっき言ったのちょっと肩が触れるとか相合わせあったじゃないですか、
はい、
さっき松本さんが言った、
はい、
そんなこと好きな子にされたらドキッとしちゃって、今そのカッコにつけてるでしょ、好きな子って、
はい、それすごいあります。はい、
だからこっちがいいのって思ってる子にしてくることは、はい、それが恋愛テクニックになっちゃうってことなんですよ、そういう思わせるような行動が。役割サインと思ってやるとすごく、うん、その危険だよってことをまず言いたいんですよ、はい、
うん、
でさっき言ったあのあやあやさんを知ってくれたとか、
はい、
その肩が当ててきたとか、
はい、
お土産がくれたっていうのはそれは一般の手に言ったらば、はい、まあ嫌いじゃないけどそういうことしないの、確かにそうなんですよ、はい、高校レベル1はしてこないんですよ全然そういうことってのは、うんうん、
嫌いだったらしないですよね、うん、
そう、でも2、3、4どういう場合でもしてくる場合もある、でもまあ4でしてくることが多いんじゃないのかなぐらいには言いますけど、
うん、
それってまだあっちに余裕がある状態なんで、見当たりサインとはとてもとても言えないって話なんですよね、
うんうん、
じゃあどうするのって話なんですけど、
はい、そこ聞きたいですね、
この、はい、うん、相手が何かしてくる行動で判断しようとするから間違いが起きるってことなんですよね、ではなくて本当の脈ありサインの見え方っていうのはこっちがしたアクションに対してあっちがどういうリアクションを取るのってここなんですよ、
うんうん、
なぜか、はい、自分から何かするのって例えば自分で考えて準備して何かするから ある程度嘘つけるというか自分の本音隠せるんですよね、
うんうん、
男女もね、だけどいきなりこっちから何かされた行動に対してっていうのはなかなか本音はしづらいんですよ、
うん、
すごく分かりやすいで言いますよ、
はい、
高校レベル2の女の子に社交辞令で、じゃあ今度ご飯行きましょうよとか、うん、今度あれですよ、ああ、いいですね、とかって言ってて、いざ、じゃあ飯行こうって言って、本当に行きたくなったら、やむりって言うわけじゃん、女の子って。
はい、これはありましたね、いっぱい。
いっぱいあったでしょ。もう行けんじゃねえ、ワンチャン大丈夫じゃねえみたいな話じゃないから、全然ダメだったみたいな。これが本当の、嘘つけないってこういうことなんですよ、本音って。
ああ、なる
ほど。いざこっちから行動したときに、どうなるのって、これが、今すごい極端な例を言いましたけど、
はい、
が、本当に意味の脈ありサインなんですよね。
うん。
だからこっちから何かをした起こしたアクションに対して女の子がどうなるかって、ここが脈ありサインだってことをまず覚えてほしいですね。嘘つきづらいから、はい、どうですかねこれ聞いてみて、そのどうですかね、そのひっくれたヘッドサインに対して OK かな、これ質問、
これすごくでも分かりやすいです。確かに切り返した時の反応を見るっていうのですよね、これ切り返された時というか、うん、そうじゃないとやっぱお土産、じゃあお土産まんじゅうじゃなかったら OK だって話になるわけじゃないですもんね。
そういうことじゃないって話なんですよね。やっぱり行動だったり会話だってセリフなんですよね。
うん、
だからよく曖昧な行為っていうテクニック、僕はその高レベル4とかなんかあったら使わなきゃいけないし、これなくして惚れすることは不可能なんですけど、うん、これも結構レベルが段階があって、あ本当にこいつ惚れてるなと思う時って、その例えば曖昧な行為言って女の子止まりますからね、表情がパチッ、照れちゃうんですよ、本当にもう何もいなくなっちゃって、蛇に舐まれたカエルみたいになった時に、あこれ落ちたなみたいな感じになって
あ、そんな分かりやすく、
めちゃくちゃ分かる、だから分かりやすいんですよ、女の子の脈ありサインって。実はこっちから仕掛けた時にもう好きな、だからあの最近ね、あの、はい、嵐さんが解散もする、まあ、これ2020年なんですけど、はい、今撮ってるとか、あの、
はい、
あのアイドル好きな女性ってもうすごいじゃないですか。
うん、すごい。
で俺ちょっとあの知り合いの、これだいぶ前の話なんですけど、
はい、
その知り合いの女性がその好きで大、うん、まあ、めちゃくちゃファンで、
はいはい、
でなんか香港がなんかツアーにそのちょっとコネであってチケットを渡して行ったんですよ、その子はね。
すごい。
でそのチケットはプレミアで写真集撮れるみたいなやつなんですよ、その
丸
写
真
で、ほうほうほう、その撮ってきた写真見せてもらったんですけど、やばい顔してましたその子はなんか緊張でどこ見てるか分かんない、もうやべえやべえみたいな、なんこんな顔できんのぐらい緊張してるっていうか、そんな感じになるんですよ、好きになると。
ああそうかそうか、確かにそうか、
うん、だからもうそのぐらい分かりやすいよって話なんです。
うん、ここですよね、やっぱりこの女の人イコール分かりにくいってずっと思ってる謎だみたいな。
ああ、
うん、
確かに女の言葉を信じてないとかって俺もいろいろ言ってますけど、うんうん、そうなんですけど、分かりにくいと思うのはその惚れてない時の話だって、
うん、
こっちが惚れちゃってて、見るときは分かりにくい、そんな気持ちって。
うんうんうん。
完全にこっちがただ恋愛テクニックやって、やることやってるときってのはめちゃくちゃ分かりやすい。めちゃくちゃそのステップ通りになっていく。だから早くね、勉強してほしいと思うし、
うん、
まあ、最悪でも100時点、それから、
うん、
会話編はなきゃ無理というか、
なるほど、
無理とまでは言わないけど、うん、あの俺があったら即買ってましたよ、中学時代って。
いや、それは
本当に。俺らその失敗をして、中高大と、この試行錯誤して、別の、うん、なんか分かんないわけじゃないけど、うまくやってきて、もっと効率よくできたなって思うんですよ、ね、
うん、
その中高大の10年間が、本当にマジで1日でスキップできるようなことなんで、
本当にそう、
プライド必要なかった、あの辛い思いしてなかったっていうのが、そこに詰まってるんでね、
すごいですね、
まあ、欲しいかなと思いますかね、まあ、あとはこうやって、やっぱ松本さんに相談するのが一番早いですよね、
そうですね、はい、もう相談してもらえれば、結構ね、ちゃんとしっかり、まあ、あの答えさせてもらえますし、まあ、悩んでるのが一番もったいないですからね、悩んでお酒飲んでとか、わけわかんない友達に聞いたりとか。
いや、まあだね、そのわけわかんない友達ほどうざいやついないよね。
そうなんですよね、男友達。
自称恋愛王みたいな
ね。あ、そうそうそうそうそうそう、あとはあの女友達にね、女心は分かってると思って聞いたりとかね、これも時間もったいですよね。
あれ、女心が知りたいっつって分かったところで相談してる段階で、そいつからその好きな女だけあなたの気持ちが続けになるからね。
そう、
回収が効かない形で終わってるからね。絶対女友達に相談しちゃいけないですよ。
ですね。これ痛い目見ましたしね。うん。
まあ、という感じですかね、今回、脈ありサインの見え方、こんな感じで、大丈夫ですかね。
はい、ありがとうございます。非常に分かりやすいというか、もう、素晴らしいというか、
書いていただきたい。またこのシリーズ、ちょっと面白そうなんでね、やってみたいなと思いますね、はい、これね。
ぜひ、質問等もですね、こちらのフォーマットでも受け付けてますので、うん、まあ、でもね、やっぱり、スカイプでね、直接聞いてもらうのが一番だと思いますので、ぜひ、
うん、
はい、どんどん聞いてもらえればと思います。はい、今日は、ではここまでとさせていただきます。師匠、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。